川物語、
サバ川物語。
皆さんこんばんは。1月28日水曜日午後7時がやってまいりました。いつも通りサバ川物語をお届けしてまいります。この番組のパーソナリティ、お相手は豊富防災ネットワーク推進会議タッキーこと滝本浩一と
水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊です。
こんばんはです。
こんばんは。
週末は大変な雪でございました。
そうですね。楽しみにしていた行事がなくなってしまいました、
はい、
単調サイクリングはですね、雪のためもう前日にですね中止を決定されまして、はい、ないという
大変な、なんか久しぶりにあの雪が、私の住んでます山陽の名もですね、あの鎌倉作りました。
おお。
鎌倉が作れるぐらい雪が降りました、うん、実は
熊雪かきしましたよ、ね、イベント会場の
普通ね、うっすら積もって、あ、積雪したなって言うんですが、今回のはですね、屋根に積もった雪がどんどん落ちてきて、うん、山のようになってしまったというとんでもない降り方でございましてですね、ですね、1月はこれが2回目の、まあ、雪ということで、まあ、ちょっと降り方が激しいなというふうに、まあ、よく雨の降り方もね、ちょっと激しくなってるんですけど、うん、雪の降り方もね、ちょっと変なのかなという。
暖かい日と寒い日の気温差が激しいと思いませんか、
う
ん、
そうですね。
暖かい日は本当に暖かいですからね、うん、
一応まあ先ほどちょっと気象情報を見ておりましたら、ここしばらくは暖かい日が続くだろうと、うん、いうことで、実は北極の寒気が、これも先ほどちょっと別の情報で聞いてたんですが、寒気の流れ出しが今2方向から流れてて、一つが、うん、まあヨーロッパから北米にかけて東海岸にかけて吹いてると、でもう一つが日本付近に寒気が降りてきてるんだけど、実は今北極の上空の寒気が今ゼロだそうで、
ほう、
この間吐き出してしまいまして、うん、今空だそうです。
ほう、そんなこともあるんですか。
でその情報によりますとですね、北極よりも北海道上空の方が寒いと言います。いうことでございまして、当分ないだろうとしばらくは、うん、でまたある程度冷たいものがあれ、そうなんですね、北極ってのはあそこで冷たいものが溜まってきて、それが雪崩のように下へこうずっと降りてくると、寒気という形で降りてきて、雪を降らせると、寒気がずっと日本海を渡るときにですね、雪雲を作りまして、うん、我々の、島でやってくると、うん、いうことでございます。当分はまあないだろうと、もう1、2週間はないんじゃないかという話ですから、この間に掃除洗濯干し物、
うん、
ちょっと明日また雨になるみたいですが、やっていただければというふうに思いますね。寒すぎます。
寒いですね。
皆さんこの寒い日に鍋をつきながらお聞きになってるでしょうか。ぜひまた最近ちょっとメールが少のございますが、何気ない今日の一日の風景も含めてメールをいただければと思いますので、またこの後、メールアドレスとご紹介してまいります。今夜もどうぞ最後までお聞きください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバ川物語、サバ川物語お届けしております。メッセージいただいておりますよ。すみれさんからいただきました。こんばんはということで、電波の調子が悪く、いつもホームページで聞いています。この最近は子供たちが出演していませんね。少し寂しく思います。赤座隊のお友達が世界大会に行くと聞きました。どんな発表されるのでしょうね。ラジオでも、いつも楽しそうなので、楽しい発表になるのでしょうね。サバ川から世界へ、頑張ってほしいですね。FM ワッショーでも取材してあげてくださいね。ということで、今日の放送もホームページで楽しみます。皆さん風に気をつけてくださいねということでいただきました。
ありがとうございます。
確かに最近子供たちが、出演する機会がございませんで、これはちょっとしばらくタッキーお休みにしてですね、子供たちに出てもらうといいかなということで。
子供たちも今学期末に入ってますんでね、
忙しいんでしょうね。
そうですね、夏休み頃をちょっとね外してしまったのでね、うん、
ねえ、だからまあ、あのどっか機会を捉えて、まあ、この世界大会の話 もそうですし、やっぱりちょっと赤座隊の子供たちの元気な声をね、この、暗い世の中でございますので、明るい子供たちの話題をお届けしたいでございますね。ということで、このようにあのメール、ファックスと皆さんからお待ちしております。ファックス番号です、0835-25局-3713、 25局-3713です。 E メールアドレスは info@fm-washoi.jp、info@fm-washoi.jp、 こちらの方まで、何気ない、今日の一言、そして、思ったこと、何でも結構です。お寄せいただければと思います。ということで、今夜は、ゲストというほどでもないんですが、いつも出ていただいております。
ゲストですよ、
はい。帰ってまいりましたと。どっから帰ってきたのかもちょっと後でお聞きしますが、いつもお世話になってます、この番組のスポンサーであります山口河川国道事務所の、小南課長に来ていただきました。
はい、こんばんは、お世話になります。
こんばんは。
いつもあの45分ぐらいから出ていただくんですが、今日は冒頭からということでございまして、あのなぜあのカムバックで帰ってきたっていうなんか酒みたいですが、どっから帰ってきたのかというと、どっから帰ってきたんでしたっけ。
あのお正月過ぎましてですね、はい、1月の13日から、22日までですね、はい、ちょっとあの東京の方でですね、
はい、
あの研修というのがございまして、
はい、
ちょっと鍛えられてまいりました。
この研修というのは、毎年あるんですか。
いや、毎年あるわけじゃないんですけど、はは、今年はですね、私、まあ、技術の方担当してるんですけど、はい、技術の担当している課長をですね、うん、北は北海道から、南は沖縄でいましたね、
うん、
集めましてですね、
はい、
総勢25名をですね、
はい、
技術の課長たる者はこうすべきだとかですね、
うん、
お前らどう考えてんのだという、いろいろこう講義を受けたり、
はい、
判別の討議をしたりとかですね、
はい、
1週間鍛えられてまいりました。
これはその技術系って河川管理だけじゃないんですか。
あの道路担当してるのもいるし、
道路もいる。
そうですね、
だから技術系の課長さんが、
そうです、今後のね、国土交通省の職員としてどういう技術力が育んでいくべきだとかですね、
ほう、
こうかなり、本気になった考えでですね、それをじゃあどうやったら実践できるんやとか、いろいろ勉強してきましたよ。
これは、期間でいうと何日間。
約10日間ですかね。
まあ大変ですね、
10
日間朝から晩まで。
そうです、大体、講義を聞いて、その後その講義に基づいた判別の、5、6人のグループを作って、
うん、
こうするべきじゃないかとかというのをまとめて、
うん、
翌日発表とか、
うん、
でそれをまたもうちょっと上の偉い人が聞いて、
うん、
考え方甘いねとか、
うん、
いろいろ方向性を出していただくと、
うん、鍛われるわけですね。
そうですね、
って言われる。普通の人に
鍛われるんですねっていうのか、うん、怒られるんですねっていうのか、叱咤激励が飛ぶのか。
そうですね、まあ叱咤激励、うん、もっともっと頑張ってくれと、
うん、
皆さんは地元でね、
うん、
地域の方々と直接接する立場にどうしても私たちいますので、うん、技術の担当だからといってその、まあ、地元の人たちに難しい話ばっかりしとっても分かりやすい言葉で話する能力は君たちにあるのかとかですね、う
ん、そこ良かったんじゃないですか。
それは合格点じゃない。
そこ良かったでしょ。
いやいやいや、どうしてもね、それはもうちょっと本当にそれで真意は伝わっているのかとかですね、
うん、
いいと思っとってもやっぱり怒られるんですね、
うんう
ん、
まあ、技術さんって大変なんですよ、技術屋さんは。で、まあ、基本的な技術を、ね、身につけるんですけど、でもただまあ国交省 の、ね、いろんな事務所で回られる方って結局まあ基本的な能力というか知識は持ってるんだけど、それに今度は地元にいろいろ入ることによってそこでいろいろこう、まあ、勉強していくというか、まさに地域がそのまあ修練場でもあると。
そうですね、
だから地域のためにいろいろやるんだけど、教わることも大変多いということ で、
多いです、ね、
多分こういろんなところをこう渡っていかれる過程でやっぱりそれぞれの職員の方の感覚っていうのも変わるんですかね。どうなんですか、北、例えば北の方でも、あるいは沖縄南の方でも、どうなんですか。
やっぱり土地柄はあるんじゃないかと思いますよね。かなり、都市部とかで行くとですね、地区ごとのまとまりがないとやっぱり私たちも1対1の世界になっちゃうんですけど、ある程度地区でわしらこう思うんじゃけど国交省なんとかならんかという団体で来ていただくと、その方たちと接していけばいい、地区の方たちもやっぱり A さんはこう考える、 B さんはこう考える、 というのをやっぱりね、うん、あのまとまった意見として受け入れる、お返しするということができるんですよね。
まあそういうふうに、でまたあれですよね、いろんなあの方がこう同じ、まあ、国土交通省ではあるんですが、そう一堂に会して話をする、情報交換するという機会もないでしょうしね。
そうですね、あの、うん、私と同じような悩みを持っている、うん、方、うん、そうでなくて、私はそんなのが気にせんねん、こうやってるよとかね、うん、いい知恵なんかをいただいたりなんかして、うん、よし、これは役立てようとか、
うんうん、そういう交流の場合いいですな、なかなかね。はい、ということで、その非常に難しい、厳しい、修行を乗り越えられまして、研修を終わりまして、無事帰ってきておられます。で、我々言ってたんですよね、研修から帰ってきてボロボロになってるからって言ったら、ものすごく元気に、なんかリフレッシュした感じで、生き生きと、なんか艶もよく、
多少そうだったかもしれませんね。
ね、
あのやっぱ生活が規則正しくなるので。
でも普段乱れてるじ
ゃん。いやいや、そうだね。
金曜日に久しぶりにお会いした時はびっくりしましたけどね。
ね、何が課長をこう変えたのかみたいな。
いや、あまりにもボロボロになってたので。
ボロボロになってた？なんだ。
あ、ヨレヨレしてるとか思ってしまいましたよね。
やっぱりあの仕事に1週間いて、研修から帰ってすぐ翌日はやっぱりちょっとそのリフレッシュというね、馴染めなかったね。仕事のペースにね。
山口県に。
いや、仕事のペースに。
周りが引いてたんじゃないですか。まあでも、しばらくね、まあ、そっちも仕事なんですが、本来の業務を置いていってるわけですから、当然いろんなものも溜まってるし、その処理がね、しないといけないから、ね、まあ、はい、席と一緒で、席を倒した瞬間、水がどーんと出てくるのと一緒で、いろんなものが溜まってたんだろうということで。
席じゃなくて、雪崩が起きてたかもしれませんね。ね、
まあ、ちょっと大変だったかもしれませんね。まあでもそれも、はい、技術系職員としてはもう必要だということですね。
そうですね、
はい、
まあ、このラジオを含めて内容を皆さんに分かりやすくお伝えできるようになれればいいなと思ってます、
はいはい、ということでその内容を分かりやすくという今日の実はサバガに関するお題を、しようと思うんですが、まあ、先ほど冒頭で雪降りまして寒いですねという話をしたんですが、先週もね、熊ちゃんと冬の川ってどうなってるのかねという話をいたしました、はい、そこでですね、今夜は、冬のサバ川とは何ぞや、どうなってるんだろうという、皆さん冬の川のイメージってどんなイメージですかねという話もちょっと先週もちらっとこうお話はしたんですが、決してお休みしてはるわけではなくて、冬は冬で、賑やかですよという話もあるし、今日はその辺の話をちょっと聞きたいと思うんですが、課長はどうです、冬の川ってどんなイメージですか。
私のイメージですね、うん、どうしてもサバガを管理整備する立場にいるので、うん、冬は洪水が少ない時期になってますので、うん、川の中の作業を実施する期間、ちょっと泥臭い話になりますけど、うん、洪水時の時はね、台風が来たり梅雨の時は工事ができないんですけど、
う
ん、
そうですね、
今の時期は工事をする期間なんでですね、うん、その期間を有効に使ってですね、川の堤防を直したり、うん、木を切ったり、うん、それができる期間なんでですね、うん、あんまり雪降ってほしくないなとか、
ね、あ、なるほどね、
そういうのは思ってますね、う
ん、まあ、でも寒い時期の作業ですからね、事故のないようにしないといけませんが、うん、まあ、ただその、まあ、去年はね、渇水とかなんかいろんな、ね、心配もしました、一昨年もねしたんですが、まあ、その水の量もちょっと若干減ってる関係で、まあ、いろんな稼働とかいろんな堤防も含めて、まあ、修繕しやすいといえば修繕しやすいですか。
そうですね、うん、だから、まあ、ちょっと ね、そういう景色とかね、そういう観点ではなくて、うん、なんでこの時期工事が多いんだろうとか、うん、地区の人お気づきでしたらですね、うん、それはやっぱり、雨が多く降らなくて、うん、水の量が安定するこの時期だから工事ができる、うん、で別にです ね、サバ川のこと、例えばサバ川の堤防を直すというのはもちろんなんですけど、うん、例えばサバ川にかかる JR の橋、うん、いろんなところ橋ですね、
うん、
ああいったものを直すときもですね、やっぱり症状は一緒なんで、
うん、
本当は道路工事なんで、うん、夏場やりたいなというのはあるんですけど、うん、それは川の中はやっちゃいけませんよという約束で動いてますんでね、
なるほど、
いろんな工事がこのシーズンは川の中で実施される、うん、シーズンですね、
う
ん、
そうすると川および川の付帯設備も含めてこの時期が、まあ、リフレッシュ兼、まあ、悪いところは直していくと、
そうですね、
いうことで、また来たるべき春、そしてまた梅雨という時期で川が、まあ、非常にこの体力を使う時期に入りますから、それに向けて備える時期だということですね。 まあ、冬眠するまでは行きませんが、そういう養生をするということでございますね。はい。はい、あと、冬の、まあ、イメージっていうか、景色で行くといろいろなものがあります。で、タンチョウがちょっと中止になってしまったんで、あれ残念ですね、
うん。その前の週のソラールさんはできたんですけどね。う
ん、ソラールさんはできたんですかね。
うん、ソラールさんは、あの、買い、実行されましたね。うん、結構いろんな種類のが、あの、可愛さとか見れましたよっていうお話を、ソラールの方、うん、お電話でね、ご出演いただきました、うん、お話をいただきましたけど。
なるほど。
小雨混じりではあったんですけどね。
うん、なるほどね。
結構されたようですよ。
はい。
熊の独り言のコーナーでございます。冒頭でもお話ししましたが、残念なことにタンチョウサイクリングは中止になってしまいました。まあ、前の日からね、大雪が降っておりましたので、どうだろうな、ただ雪の中でするサイクリングもいいんじゃないかなと思いながらも、ただ熊の足がついていけるかどうかは大変不安でございました。まあ、早くからですね、中止しますよという連絡をいただきましたので、残念だなと思いながらも、翌朝を迎えたわけですが、まあ、昨年参加してみて、本当にこのタンチョウサイクリング面白かったです。まあ、まずですね、なかなかそうサイクリングというね、しようということにならない。一人じゃなかなかできない、寂しいですしね。ただたくさんの仲間がいれば、いっぱい走れるというのがありまして、サイクリングとても楽しかったのをよく覚えております。またですね、砂漠河口に、車で行くことはあっても、自分の足で行ったということはなかなかなかったのでね、とてもいい風景だったなと思いました。また、昨年はたくさんの鳥がおりまして、珍しい鳥もたくさんいましてね、これがまた肉眼でも見えるぐらい、あの、近づいてきたりしてくれまして、とても嬉しかったので、それがまたあるといいなと思ったのと、毎年参加している女の子がいて、彼女の手帳のページが今年は増えないのかなと思うと、ちょっと悲しい気持ちになりました。彼女は毎年毎年見た鳥をきれいにスケッチして、色までね、お家に帰って塗ってということをして手帳作ってたんですけどね、今年は中止だったので1ページないのかなと思うと、また来年もっともっと増えてほしいなと思う熊でございます。ぜひ皆さんも今ですね、タンチョウを見に行ってみてください。いろんなところでサバガバ鳥を見ることができます。鳥の方もですね、見られない鳥まして、あの、この子まではこれんじゃろうというような顔をしておりますけどね、ぜひ皆さんもゆっくりタンチョウも楽しみながらお散歩してくださいね。ちょっとマフラーなんか巻いていくとゆっくり歩けるいい場所ですから、ぜひサバガーでのお散歩楽しんでください。今日の熊の独り言のコーナーでした。